今日のルカによる福音書の御言葉は、その後と言って始まります。重い皮膚病の人の癒し、チューブの人の癒し、立て続けにこの驚くべき二つの癒しの後ということです。もうすでにシエスはガリラヤ地方を行き巡り、その名は知られるようになっていました。そして大勢の人がシュイエスのもとに集まってきていました。皆が求めていました。しかしそうでない人たちもいました。その一人が今日のレビです。その後イエスは出て行って見た。この見たというのも、ただ目に入ったという見るではありません。じっと見るというような熟視したという意味もあります。福音書記者ルカは、今日のシュエスとレビとの出会いについて、これ以前のことに何も触れておりません。記しておりません。もしかしたら初対面だったのかもしれませんが、レビは主の噂は耳にしていても、動く気になれず、あるいは、主イエスと何らかの出会いや、交わりがあったかもしれないけれども、やはり、動かなかった。しかし、主イエスの目に彼は捕らえられていたのです。主イエスの心に彼の存在は置かれていたのです。レビというこの人の名前、イスラエル十二部族のうちの一つ、レビ族のレビ、人の名前でありますが、実はとてもいい名前であります。まあ、名前にいい悪いなんて言ってはいけませんが。レビとは、ヘブライ語で、親しむものとか、結び合わせるものという意味があるのです。親しむもの、結び合わせるもの。古く、紀元前の1000年期中央、つまり1000年代のさらに中頃、もうかなり大昔、その石碑の中に、このレビという名前が出てきて、そこには、祭司のような仕事をしていて、神様と人との間を結び合わせるような、そういう働き、仕事をしている、人の名前でもあったようです。実は今日の聖書の、ルカによる聖書のところで、新共同訳聖書には残念ながら省略されてしまっているのですが、前の口語訳聖書だけはきちんと訳している言葉があります。それは、主税人でレビという名の人が、というふうに出てくるのです。そういう名前という一文字がもともとあるんです。それがこう省略されてしまいました。ですから、徴税人のレビが座っているのをとあるのですが、丁寧に全部言えば、 徴税人のレビという名の人が座っていたんです。レビという名前を持っている人、そうやって書かれているのです。もう一箇所実はあります。ここも省略されている。28節の時にイエス様の招きの言葉に対してレビが立ち上がる、この言葉の中で、彼は何もかも捨てて立ち上がりってあります。でも本当はレビは何もかも捨てて立ち上がったって書いてあるんです。レビはなんですよ。今日のところでレビという名前はとても大切なことだと私は思うのです。ちなみに十二使徒のリストの中には、実は各福音書、そして使徒言行録の冒頭に十二使徒のメンバーの名前がこうリストになって載ってるんですが、今日のレビの名前はありません。マタイによる福音書の中で徴税人マタイがという話で、今日とそっくりな話が出てくるんです。ですから古い初代教会の指導者たちから、多くの昔の聖書の研究者たち、解釈者たちは皆、あ、今日のルカのレビ、実はマルコにもレビって出てくるんですけども、これはマタイが言うところの徴税人マタイと同一人物のことだろうと見てきたのであります。まあ、これがいわば古い定説となっておりました。しかし実際には同一人物とは確定はできません。そのことはちょっと今日は置いときまして、今日はレビというこの名前を大切に読み進めていきたいと思います。主イエスの噂を聞いても自分の場所から動こうとしないレビ、いや、もしかしたら動けないのかもしれない、そのレビにいきなり私に従いなさいと主イエスの方からおっしゃったとのことです。レビは徴税人です。ローマ帝国の税金を取り立てるために徴税の権利、つまり税金を集めるためにその権利を買ったんです。徴税の権利を購入して収税請負人となった人のことです。一般のユダヤの国民にしたら、自分たちを支配し重税を課して苦しめてくるこのローマ帝国のために働くなど、国や同胞を売ったも同然で、裏切り者として憎まれていましたし、宗教的にも汚れた異教徒と税金を受け渡しするわけですから、こう交際している、触れ合うわけですので、この徴税人たちも異教徒の汚れを身に覆っている、汚れている者たちだとして嫌われておりました。他方、徴税人たちは自分たちで組合のようなものを作り、結束を固めて、周りからどんな非難や嫌がらせを受けてもこれに対抗できるようにしていました。もちろんローマ帝国が背後にいるわけですから、あまりにも目に余る敵対者たちにはその帝国の力を借りて潰しにかかるわけです。 もうほとんど恒常的にいつも決められた税額に自分たちの取り分を上乗せすることが許されていたのですが、大変な額を法外にここにたくさんの取り分を上乗せして税を取り立てていたのでありました。そうやって私腹を肥やし贅沢な生活を享受していた、楽しんでいた。食べるものから着るものまで、住む家から何から何まで生活のレベルは違ったでありましょう。それがなおさら同胞からの憎悪をかきたてることになっていきました。人から何と言われようと、この地上の生活を豊かなものとして確保するために、この現実路線をまっしぐらであります。意地悪や邪魔をしようとする者には容赦なく応酬し、徹底的に叩いてやるのです。白い目で見られようが、いろいろなお付き合いから外されようが構わない。そういう集団を作っていたのです。今日はまず、収税所に座って動こうとしないレビに目を向けていきたいと思います。なぜレビは動かないのでしょう。同じ収税人という職業、立場にあっても動いた人がちゃんといます。有名なのはザーカイさん。でもこのレビは動こうとしておりません。なぜでしょうか。今日のところで、ファリサイ派の人々と同じ派の律法学者たちという人たちが登場してきて、このレビの家に行って一緒に食事をしている、いるのをイエス様と弟子たちがこのレビや彼らの仲間たちと一緒に食事をしているのを非難するわけです。このファリサイ派の人たちのグループと徴税人のグループとは、このユダヤの社会の中でちょうど正反対の対極にある集団、グループと言ってよいでしょう。こんなにもかけ離れた両極にある二つのグループであるにもかかわらず、両者に共通した問題があったことを今日私たちははっきりと見ることができる。結論先に言いましょう。それは、集団依存症というべき病であります。集団依存症。何か軽く聞こえるかもしれませんが、決して侮ってはいけません。集団依存症という病。徴税人集団は、この世の実利を取った集団で、他方のファリサイ派の集団は、宗教的栄誉を取った集団です。両極でありますが、一番根っこにある本質は同じでありました。ちなみにこのファリサイ派のファリサイというカタカナの言葉は、ヘブライ語で分離されたものという意味です。分離するっていう言葉の動詞がファルシームっていう、で、それが分離された者たちというと、ファリサイ派の人たちというふうに日本語で訳されてくるわけです。分離された者たち。この世の罪に汚れた者どもたちから、もう神の尊い律法を知らないで、あるいは知っていても誠実に守ろうとしない汚れた者どもから分離された。宗教的な清さを持って神に忠実な者たちが ファリサイ派の人たちと呼ばれていた。そして自称もしていたと言えるでしょう。彼らは神様から賜った尊い律法をきちんと守ろうとしない一般庶民に、いわゆる上目線でこうあるべしと説教するわけです。その中で箸にも棒にもかからないやる気のない朝鮮人たちには遠慮なしの非難を浴びせかけ、神の名のもとに彼らにを裁き、彼らはやがていつか神の裁きにあって、今は贅沢な暮らしをして威張っているけれども、最後には恐ろしい火に焼かれるような裁きにきっと合うだろうなどということを言っていたであろうことが想定される。この両極にある集団のメンバーがそれぞれに抱えている問題の核心には、集団依存症というべき病、あるいは共依存という重大な問題がありました。どちらの集団も一見すると仲の良い集団であります。仲いいんです。ファリサイ派の人たちはファリサイ派の人たちで、朝鮮人たちは朝鮮人たちで仲良かった。一見するとです。それがおそらく本人たちにも大変麗しいものと思い込んでいたでしょう。しかし、それは幻想でしかありません。集団幻想にとらわれているだけです。集団というものが、まるで自分を支えてくれて、守ってくれて、益をもたらしてくれるものだと思い込んでいる。そして集団の仲間のためには、みんなで力を合わせて戦ったり、守ったりする。いい仲間だと思っている。しかし実は、それは、共依存関係の中で互いに縛りをかけ合った行動でしかないのですが、集団行動が良き仲間意識を醸し出し、この根底に潜んでいる醜悪な本質を見えなくさせている。集団依存症に陥るときに、共依存関係に陥るときに、その人は一個人として立つことができなくなる。一人の人間として発言したり行動したり選んだりすることができなくなる。そして集団で動き始めていくのです。今日のファリサイ派の集団もまさにそうではありませんか。ファリサイ派という括りの中で、一般市民の人も、そして律法学者という専門家も、皆そこで結集している。イエスというこの異端児を成敗するために、みんな正義感に駆られているんです。我らこそは、正しいあり方を教えてやることができる。そう自負している。この集団意識は、裏返して言うならば、人を攻撃するときだけではなくて、守るときも集団で守るんです。特に朝鮮人たちがそうです。彼らは常日頃から非難や批判にさらされているでしょう。防御体制をしっかりしなきゃいけないわけです。おのずと防衛体制を集団で組む。一人にしない。みんなで対処する。そしてローマの権力、武力も使うし、金の力も使う。 意地悪なことを言ったり、あるいは嫌がらせをするようなものがいたら、今で言ったらどうすると思います？金に物を言わせて、例えばです、あちこちにカメラつけちゃえばいいんです。カメラつけてみんな録画しましょう。おかしなことをするやつは全部証拠を取る。まあ、音声も取りたいかもしれない。しかしそこまでは難しい。お金があればできる。ファリサイ派の人たちは、やっぱ神の名のもとに攻撃してくるだろう。でも自分たちには何があるか。金がある。その金で対処できることもある。そして監視体制をきっちりと取り、反撃の手も緩めない。ファリサイ派でに対しても、連中は口ではいいことを言っていても、結局理屈ばかりで、実際に苦労している町の人たちにを助けることなんかあいつらは視野しないじゃないか。自分たちは町のインフラ整備だってやっているし、その恩恵に預かっていながら文句しか言わないなどと反論し、触れ回ることができる。どちらも、どっちの集団も、相手を非難しながら自分たちの正当性を強く自負している。共依存というのは、そういう共通の敵を持ちながら、みんなの敵を持ちながら、その集団の中ではお互いにべったりと依存し合う関係であります。それはつまり、ファリサイ派だろうと、徴税人グループだろうと、どっちも中の構成員は一人もちっとも自立していないということです。私たちは仲間だから、友達だから、ということを理由にして、信頼していると見せかけて、結局は相手に自分の要求を強いていく。断れない関係にする、なっていくんです。共依存というのは。それはお互いにやり合いっこしていて、自分もあんたのためにこうやったんだから、きっとこうしてくれるよね。共依存の一番根っこの中心にある本質は、牽制し合い、お互いにですよ、この同じグループの中で、牽制し合い、見張り合い、脅し合い、そしていつも相手が裏切るのではないかと疑っている。仲間だ、友達だと言いながら、実は全く信じていない、信頼していない。だから共依存関係に陥ると、外面は一見幸せそうにしていながら、内実はいつも不安と恐れにつきまとわれている。その不安と恐れが、いよいよ美辞麗句と大義のもとに互いの縛りを強くしていくのです。もちろんそこに聖書の言葉や信仰の言葉や概念など利用されるわけです。もう宗教的なものというのは縛りをかけるにはもってこいですね。目に見えない神様を使うことができますから。人をお金で縛るよりもよっ宗教的に信仰を絡めて縛る方が有効であります。しかし、そういう共依存関係の中で、ああ神様、イエス様、信仰だ、なんだかんだ言ったって、そこに神様のいる場所はないんです。神様そっちのけで、 お友達ごっこをしているだけです。何度も言いますよ。超善人グループだけがそうなんじゃないんです。ファリサイ派のグループだってそうだし、今日は登場してこないけれども、別なグループがその世の中にもいくらでもあったはずです。集団依存症にかかり、共依存関係にはまると、集団や組織というものが力あるものとして、そして素晴らしいものに見えてきて、その集団も組織も人格性のないものがいつの間にか神になり変わっていくのです。それが一種の共同幻想とでも言うべきものとなる。今日は青年伝道礼拝ですけれども、ある年代、つまり70年の学生紛争あたりを記憶している世代のから上の人たちは、おそらく共同幻想という言葉は懐かしく思い起こされるでありましょう。紛争時代によーく使われていたんです。共同幻想。実はここにもある。それを今日の主イエスの言葉によって、共同依存症という病として例えているわけですが、恐ろしいことに、そして最も悲惨なことに、それはその病識がないということです。病識。自分が病気であるという意識がない。自覚がない。自分は健康だ、健全だと思い込んでいる。私たちは気がつかない間に実は 病気が自分の体内にあって、後になって気づくのは嫌だから、早めに、その病気に気づくことができるように健康診断を一生懸命受けるわけです。若いうちはいいですね。でも50代半ばを超えてくるときっとホームドクターに言われますよ。年に1回はちゃんと健康診断を受けてくださいねって。血液検査から始まり、おしっこの検査をし、できれば胃カメラのみ。いろんな検査をして、無自覚で自覚できない体内にある病に早く気がつこうとするわけじゃありませんか。しかしこの集団依存症に関してはそういうアンテナが働かない。健康診断しようともなかなか思わない。この幻想の中に浸っている時の方が気持ちいいんです。楽なんです。みんなが支えてくれる。自分は幸せだ、と。しかし実は、この集団依存症は、私という子を失わせ、虚しくさせていく、空っぽにしていく。虚無の中に、混沌の中に飲み込まれていく。今日の旧約聖書の詩篇の言葉にあるように、泥沼にはまり込んだままの状態、大水の深い底、つまり混沌が渦巻くところから助け出してください、とあるわけですが、助けてくれというところまでにも言っていないわけです。自覚がないから。病識がないから。深い沼が私を人の目にしないようにしてください。この詩篇詩人は病識を持つことができている。だからこう祈れるのです。人間は神の形に作られたと創造の記事にある。神の形。そこに人間が人間である由来がある。 キーワードは3つ。自由、責任、愛です。人間こそは自由を与えられている。特に選ぶ自由、選択の自由を与えられている。そして2つ目。その自由に従って選んだ結果をちゃんと引き受ける責任を負う存在になる。つまり人のせいにしないんです。エデンの園でアダムは禁断の木の実を取って食べ、神様に問われた時に彼は責任転嫁をいたしました。彼は神様に言ったんです。あなたが私に与えてくれたあの女が私に食べさせたのです。なんと、アダムは神様と女とに両方に責任を振り向けた。今度は女の方、エヴァ。彼女はどうしてかって言われたら、蛇が騙したのですと。蛇のせいにした。罪に陥りとは、人間を放棄していくことです。自由だけ行使して責任を取らない。人のせいにする。それは自由とは言わないんです。自由というのは責任を負ってこそ成り立つものです。そして最後に、神の形である人間は自己犠牲をしてでも誰かを愛そうとする愛を持つ。これが三つ目。自分よりも人のことを優先する愛を持つ。本来ならば自分が最優先。なのに自分を後回しにする愛を持っていくことができるのが人間であります。しかし、共依存の時には、相手というのは自分のために利用するものでしかなくなっていく。利用できなくなったら、とっととおさらばです。この人間であること、神の形である本質を失わせていく集団依存症という病は、共依存関係にはまっていくことは、実に重大な病だと言えます。しかし、振り返ってみるならば、一体誰が、自分はこの病にはかかっていない、などと、私は健康だと言えるのでしょうか。使徒パウロはロマ書3章10節で詩篇を引用しながら、義人なし、一人谷なしと言った。つまり健康な人なんて一人もいないって言うんです。みんな病んでいる。そしてみんなその病の中で、深い傷を負ってきている。血が噴き出すかのごとくのような深い傷を負っているのに、それでも病識がない。その現実に、聖書との出会いを通して、教会との出会いを通して、少しずつ気づかされていくときに、愕然とするのではないか。なんと悲惨なことか。自分は健康だと思っていた。強く生きてきていて、いたと思っていた。そして何よりも集団の恩恵に恵まれて自分を生きてきていたと思っていた。しかし、それらがすべて幻想であったとするならば、自分のこれまでの人生は一体何だったのかと思うわけです。ですから当然そんなに簡単に、あなたがやってきたところは集団依存症で実は幻想だったんですよって言われて、ああそうですか、はいはいなんて言えるわけがない。それを本当に受け止めて、ましてそれを受け入れるなど、どんなに苦しいことだろうか、悲しいことだろうか、悔しいことだろうか。しかし、同時に、この幻想の裏にある見えてきた悲惨な現実を無視できない。 その葛藤の中で何度でも問い直し、何度でも考え、そして祈ってある決断に導かれることを私は願っている。それは単に私個人の願いではない、牧師としての願いだけではない、一人の信仰者として、一人のキリスト者として、私もそう願われてきた人間だし、願われてきて解かれた人間として自分も願う。主イエスはレビというこの名を持っている人の傷を知っているのではないか。主イエスは彼を見た、熟知した。先の中部の人の癒しにおいて、皮肉にも神にしかできない許しと癒しを実行なさる主イエスは、神の権能を持っておられることが明らかにされた。全能の神の力を有しているお方、レビという名を持つこの人のこれまでの人生の歴史をご覧になる。今、まさに今座りながら、彼が身に覆っている、彼が抱えている共同幻想に縛られている息苦しさもきっと主は見ておられる。そのすべてを見て知っておられる上で、一人の人間として見た。自由であるべき人間として、責任を負う人間として、そして他者を愛する人間として。人間を人間でなくしていく悪しき縄目を、主イエスは十字架に裏打ちされた言葉、一言、何時我に従えと言って解き放ち、人間として一緒にいようとされた。罪を許し、常しえの命に共に生きようと、そういう救いを与えようとされた。私に従いなさいとあるが、こだわるようだが、ここも主語のあなたはがあるんです。他の誰でもない、あなたが、君が、お前が、私に従えという。何時あなたは他の人とは独立した、自立した一個の人間として責任を持って、誰のせいにもせずに、言い訳も言わずに決断する主体となるあなたであり、君であり、お前ではないか。この一言は、十字架の苦しみと犠牲が裏打ちされた言葉でありました。それはレビにとってはまだ十字架の許しまでたどり着いていませんが、この言葉はすでにこの自分を受容していないと成り立たない言葉、この自分を認めてくれていないと成り立たない言葉であることに気がつかされたのではないか。そうでなくて、どうして彼はこのきつい縛りの集団の場から立ち上がることができたんでしょう。レビを立ち上がらせていったのは、ひとえにこの主の言葉であります。彼を受容するために、彼を認めるために、そして実は彼を許すために、どれだけの痛みと苦しみをこの方が負うことになるのかは、まだ彼は考えることさえもできない。しかしやがて十字架に直面しながら、そして復活の主に相まみえながら、あの一言が、あの言葉がこの十字架の痛みと苦しみが伴って与えられた言葉だったんだときっと知ることになるでしょう。自分という一個の人間を認めて従えという、これは凄まじいラブコールであります。お前と一緒にやることがある。俺と一緒に来いっ って言うんです。何の遺産もなく、ただ汝従えという、我に従えという。この言葉によって自分を振り返るわけです。そして気づきを与えられていく。自分は作り主である方への信頼ではなく、この集団依存症にかかった病人であった。そして自分が良かれと思ってやってきたことも、悪いと分かっててやってきたことも、何もかも病とは言いながらも、自分の深い罪であること。誰のせいにもできない責任を取るというのは自分の罪だとはっきりと告白することであり、その処罰を受けることでありました。この主の言葉によって初めて悔い改めが起こされていく。悔い改めは集団への依存との決別となる。立ち上がる勇気を与える。私たちは知っている。主イエスの受難が、その苦しみが、私たちに子を回復させ、いな、子を新しく与え、レビは自分の家で主のために盛大な催し、宴会を催した。ここでも主語はレビがなんです。レビが盛大な宴会を催したんです。レビは自分の責任で宴会を主催した。誰に何と言われようと、これは私が開いているものですと言える、言う。案の定、ファリサイ派の人々がつぶやき文句を言い始める。レビはきっと答える準備ができていたでありましょう。しかし、そこで主は答えていった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を悔い改めさせるためである。ルカによる福音書には、ここに悔い改めさせるためという言葉が特別に入っている。同じ並行記事がマタにも、マルコにもありますけれども、ルカだけは悔い改めさせるためっていうのが入るんですよ。なぜか。その悔い改めこそ、集団に埋没し、集団に縛られて失っていた固有な自分を新しくいただく決定的な鍵だからです。そして悔い改めて人間として、子をしっかりと持った子がちゃんと一人一人立っている集団、新しい集団、いや、集団というと何かあのファリサイ派の集団と徴税人集団とごっちゃ混ぜになりますから、共同体と言いましょう。共同体。子がちゃんと一人一人しっかりと自立して独立して立っている。一人の人間として。その者たちが一緒になって宴会している大宴会。みんなみんな自分が病人だったという病識を与えられ、その気づきと目覚めを与えられたことを感謝し、臆することなくきっと証をするし、ああ君もそうか、いや実は私もそうだったんだよって言うでしょう。もう囚われていないから言える。そしてその喜びを一緒にする兄弟姉妹、神の家族、友がある。究極の良き医者である主イエスが告げてくださる言葉。汝、我に従え。この一言によって目覚めさせられ、悔い改めて十字架の許しをいただき、立ち上がって、一個の、独立人とせられた者どもは、教会という新しい共同体を与えられ、主が復活された主の日の旅ごとに教会に集い、喜ばしい宴会を共にし、新たな人を喜んでお迎えしようとする。今がまさにその時ではないか。